今日はこの聖書箇所を通して石川牧師が主がおいでようなのですというタイトルでメッセージをお取り付けくださいます。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださること、私たちを導いてくださる方であることを感謝いたします。この礼拝に私たちを招いてくださったこともありがとうございます。神様、御言葉に感謝いたします。今日もあなたの御言葉によって私たちを癒しない、あなたの御言葉がお一人お一人の心に留まりますようにお願いをいたします。今日も小さき者が大切な講談を任されています。神様、あなたご自身の、神様ご自由にお一人お一人の心に触れてくださいますように待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。私たちはクリスマスなどの特別な時を除いて、ずっとマルコによる福音書を学んできました、読んできました。読み始めたのは2012年の7月ですから、1年半かかってここまで来たのでありますが、今日からこのイエスの最後の1週間、十字架にかかる週、受難週と私たちは呼びますけれども、受難週と言われる1週間の箇所を読みます。今日はその受難週の始まりに起こった事件、ロバの子に乗ってエルサレムに入るというこの記事から、読みたいと思います。主がおいでようなのです。これは弟子たちがロバの子をつないでいた縄をほどいてイエスのもとに連れて来ようとしたときに、人々から何をしようとしているのだと聞かれたら、このように答えなさいと言われたイエスの言葉であります。これはですね、ロバの子のことをですね、主がおいでようなのです。人々から何してんだって言われたらですね、このロバの子のことを主がおいでようなのですというふうにロバについて言われた言葉ではありますが、それはまた時間と空間を超えて私たち一人一人に神様が言われている言葉であります。イエス様があなたに向かって言われている言葉なのであります。主がおいでようなのです。主があなたのことを必要としていらっしゃるのです。そのように今日も私たちに語っていらっしゃいます。あなたのことを招いていらっしゃるのであります。他の人は何と言うか分かりません。社会はあなたのことを何と言うか分かりません。あなたの上司やあなたの会社があなたに対して何と言うか分かりません。あなたの親があなたに何を言ってきたか、それは私は分かりません。もしかしたらあなたには苦労しているとかですね、あなたは本当欲しくなかったんだと言われて育ってきて、本当に悲しい思いをしてこられていったかもしれません。またその言葉に、そういう心ない言葉に傷ついてきたかもしれません。また劣等感に縛られて自分は何の役にも立たないんだと思っているかもしれません。何かしたいんだけど、誰か声をかけてくれればいいんだけれども、誰も声かけてくれない、だから立ち上がれない、そういう思いを持っている方がいるかもしれません。なのに誰も声かけてくれない、私は必要とされていないんじゃないか、そのように思っておられる方がもしかしたら皆さんの中にはおられるかもしれません。でもイエスはあなたに言われるのであります。主がおいでようなのです。主があなたのことを必要としておられるのです。あなたのことを用いようとしておられるのであります。そのことを今日はお話したい。神様はあなたのことを必要としている、神様はあなたのことを用いようとしていらっしゃるんだ。今日も2つのポイントでお話をしたいと思います。第一が、転ばを用いられる主ということです。神様は転ばを用いられるんだ。そして2番目に、どうしてもどうしてもどうしても神イエス様はロバを必要とされたんだ。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、 転ばを用いられる主ということです。神様は転ばを用いられて、イエス様はここで転ばを用いられる、転ばをに声かけて、あなたが必要なんだというふうに声をかけられたのであります。それも、まだ誰も乗ったことのない転ばって書いてありましたね。二節をもう一回注意深く読んでみたいと思いますが、向こうの村へ行きなさい。そこに入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばの子が繋いであるのを見るであろう。それを引いて、解いて、引いてきなさい。まだ誰も乗ったことのない転ばとあります。神様は、そのようなものを用いられるのであります。そのような小さきもの、弱きものをも、いや、そのような小さきもの、弱きものだからこそ用いられるのであります。普通は、経験豊富な、有能な人が用いられる。それが当たり前のことかもしれません。しかし、聖書の法則は違います。神様のやり方は違います。先ほどもですね、ギデオンの300人の話をしましたけれども、常識的には3万2000人いた方がいいんでしょう。でも、神様は300人になった時に彼らを用いられたのであります。コリント第一の手紙の1章の26節から29節を読みたいと思いますね。コリント第一の手紙の第1章の26節から29節です。兄弟たちをスクリーンにも出してありますので、よろしければスクリーンを読んでみてください。開きたいという方は、コリント第一の手紙の1章の26節から29節です。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のある者は多くなく、権力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはない。それなのに神は、智者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるために、この世の弱い者を選び、有力な者を無力な者にするために、この世で身分の低い者や軽んじられている者、すなわち、なきに等しいものを、あえて選ばれたのである。それは、どんな人間でも、神にの見前に誇ることがないためである。神様が、小さきものを用いられる、弱いものを用いられる。それは、誰も自分を誇るのではなくて、神様を誇るために、ああ、神様の力が現れたんだ。神様このことをしてくださったんだと分かるために、私たちを用いてください。本当に、ああ、私は用いられ、ただ神様が働いてくださった。私たちは、その、単なるに用いられたに過ぎないという、神様の素晴らしさを感謝し、賛美するためであります。自分の経験だとか、積み上げてきたものだとか、それによって神様の役に立つというと、いつの間にか私たちは自分を誇ってしまいやすくなる。私は神様のためにこんなにやったと、なんだか下手をすると、こんなにあなたのために頑張ったんだからとか、神様に恩を売るようになってしまうことさえある。そうではなくて、ああ、神様の力なんだ。と、みんなが神様を誇るようにと、また、私たちが本当にすぐにですね、思い上がりそうになってしまう、自分が、こういうのできるからな、とか、そういうことを思い上がりたくなってしまう、それが砕かれるために、神様は、あえて弱いものを用いられるんだ。神様は、あえて弱いもの、経験のないものを用いようとされるんだ、というのであります。私は、本当にそういう、すぐ調子に乗ったり、すぐ、甘く見てしまう弱いものであります。愚かなものであります。本当つくづくと思うのでありますが、人間は愚かな、まあ人間で一般化してはいけないかもしれない。私は本当にそうだなと思うんですが、慣れてくるとですね、なんか自分でできるような気がするんですね。誰でも、初めは心配するわけです。ドキドキする。それで必死に乗る。神様、この問題は大変です。これ私にはちょっと追い切れません。一生懸命お祈りするんです。神様、助けてください。私は自分の力ではどうにもならないんです。でも、慣れてくると、 なんかできるような気がしてきてしまう。だから、本当にその、経験がない、これも、誰も乗ったことがなかったロバって書いてありますからね。経験がないこと、自分はできないなと思うこと、本当に必死に神様の力を求めて祈るわけですよ。ジョジョキャンプの最初の時は本当にどうなるか分からなかったです。よく祈りました。今から15年くらい前でありますが、本当にそうだなと思う。もっと前でしょうかね。最初にこの教会の修養会の奉仕をした時も本当に恐れを感じながら祈らされました。主が祝福してくださいました。12年前、コロラドの修養会、JCF の修養会も本当に祈らされました。今日も、滝田先生のご紹介でいらっしゃいましたけれど、その滝田先生のところでサマーキャンプをさせていただいた、アトランタのサマーキャンプを招かれた時もありました。ミシガンのキャンプもあり、トロントのキャンプもありました。本当に、恐れてですね、恐れて、エクイッパーカンファレンス、JCFN のエクイッパーカンファレンスもそうでありますが、恐れて、本当に緊張してですね、自分は本当にふさわしくないなと思いながら、貧しい、飾るべきものは何も持ってないなと思いながら、本当に祈らされて、望んだことを思い出します。その、桃子姉妹のお母様にお会いするときもそうでありました。北海道まで行くときにですね、何を語ったらいいんだろうか。初めてのクリスチャンじゃない方に何を語ったらいいんだろうか。神様に必死に祈りました。御言葉を与えてください。あなたのメッセージを与えてください。もうあなたが導いてくださらなきゃ私はどうにもなりません。本当にそう思いで祈りました。もう祈らないではいられなかったのであります。どうしていいかわからなかった。本当に祈らされました。そして神様が与えてくださった祝福を思い出すときに、ほんとこれは神様の御業だなって思わないではいられないのであります。もう自分の中に何かあるとかそんなことは全然思えない。考えもしない。神様感謝します。神様あなたの素晴らしさを感謝します。あなたが働いてくださった、あなたが魂に触れてくださったこと、あなたが人の心に語ってくださったこと感謝します。それしか思わない。それがですね、私たちがいつの間にかいろんなことを経験している中でうっかりすると自分の力で何かできるような気がしてくる。何か何とかなるような気がしてくる。神様が助けてくださって、神様が祈りに応えて御業をしてくださっているのに、それを忘れて以前のようにすればいいんじゃないかと、前にやったからこれ大丈夫、そういう気持ちになってしまうことがどんなにあるだろうか思うのです。下手をすると祈らないで進もうとしてしまうことさえあるのであります。まあ本当にそういうことを通して、まあ本当に失敗もする中で砕かれて悔い改めさせられていることもあるでありましょうけれども、本当に謙遜であること、自分の力じゃない神様の力。いや、神様の力がなければ私たちはどんなに言葉が、語るのが上手であったとしても、知恵を持ってたとしても、何か勉強していろんなものを蓄えていたとしても、それが何になるというんでしょうか。神様の御力が私たちの生涯にはどうしても必要。私たちの人生を作り変えるのは神様の御業しかない。神様はあなたを用いようとされているのであります。弱く小さいものであると感じているならば、それこそ神様はあなたを用いようとされているのであります。皆さん、旧約聖書を読んでください。旧約聖書にはモーセも出てきます。モーセは自分こそリーダーだと自負をしていました。自分こそ最高の学問を学んで最高のものを帝王、王宮で、このエジプトの王宮で育てられて帝王学を学んで、言葉もあった、そしてリーダーシップもあった、それから姿もちょっと みんなの注目を浴びるようなかっこよさがあった、もうリーダーにこれほどのリーダーはいないだろうというこのモーセでありますが、自分こそリーダーだと自負していたモーセは失敗しました。 でも人々に拒否されて逃げて静かに荒野で羊飼いをして余生を過ごそうとしていたおじいちゃんになったよこのモーセを神様は用いようとされたのであります。今日のギデオンもそうでありました。私なんか無理ですというギデオンに声をかけて、本当にこの3万2000人が300人になった時に神様はその人々を用いられたのであります。私がいるから大丈夫だって、私があなたを用いるから大丈夫だって神様がモーセにギデオンにおっしゃったのであります。その神様は今も変わらず生きていらっしゃる神様です。その神様は今も私たちの主です。この教会をここに作り、ここまで守り導いてくださった神様です。あなたをここに今日も導いてくださった神様です。あなたの人生に素晴らしいことをしてくださった神様です。その神様が一緒にいるんだ、主に信頼して立ち上がろうじゃありませんか。主がおいでようなのです。主があなたのことを必要としていらっしゃるんです。主があなたを用いようとしていらっしゃるんです。用いていただこうじゃありませんか。二番目に、どうしてもロバを必要とされた人々です。イエス様はロバをここでどうしても必要とされていました。ロバでなければいけなかったんです。馬ではいけなかったんです。ロバが必要だったんです。イエスは戦いの象徴であったロバではなくて、平和の象徴であったロバの子に乗って、ご自身がどのような意味での王であるかを示すためにロバを用いられた。ロバが必要だったんです。このイエス様が軍馬ではなくて、イエス様はこの権力、この軍事力を持って人々を騙せようとするんじゃなくて、違った人々に仕えるものとして人々をの心を捉えるためにロバを必要とされていたのであります。それは旧約聖書でも予言されていたことでありました。ゼカリア書の9章の9節から10節をお読みしたいと思います。これもスクリーンに出されてますので、スクリーンをご覧になってください。また聖書を開きたい方は、ゼカリア書の9章の9節10節です。ゼカリア書というのは旧約聖書の一番最後の方ですので、新約聖書のマタイによる福音書から何ページかちょっと前に戻るとゼカリア書になるんですが、ゼカリア書の9章の9節、シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ呼ばわれ、見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なる者であって勝利を得、乳和であってロバに乗る、すなわちロバの子である子馬に乗る。私はエフライムから戦車を立ち、エルサレムから軍馬を立ち、また戦い弓を立たれる。彼は国々の民に平和を告げ、その政治は海から海に及び、大川から地の果てにまで及ぶ。平和の王として救い主が来られる。このゼカリアは、このイエス様が来られる500年くらい前、400年から500年くらい前に、このことを予言しました。当時のユダヤの人々はこの予言の言葉をあまり理解できていませんでした。ちゃんと理解できていませんでした。イエス様の弟子たちを含めて、イエスを救い主だと信じていた人々も、イエスに対してあのローマ帝国から、ローマの国から軍事力で救ってくれる、ローマの支配から解放してくれる革命家、救い主を待ち望んでいたのであります。自分たちの夢を実現してくれる救い主を期待していました。あのローマの軍隊を追い払ってくれる救い主を待ち望んでいました。そしてこの城壁に囲まれていたエルサレムの町に入る。この町っていうと私たちは、日本やアメリカの町を思い浮かべるかもしれませんけれども、このエルサレムは、ヨーロッパのある町がそうであるように、城の中に町があった。城壁に囲まれた町だった。 このお城の中の町、城壁に囲まれたこのエルサレムの町に入るということは、とても象徴的なことでありました。当時の軍人たちは自分の力を表すために、自分の力を見せつけるために、また他の革命家たちもそうであります。自分たちの力を見せつけるために、馬に乗って入っていったのであります。たくさんの軍隊を後ろに従えて入っていったのであります。それに対して、イエスは、そういう軍事力によって人々を治めるのではなくて、人々を黙らせて治める王様ではなくて、自分を与え、自分の命を投げ出すことによって、人々の心を捉え、人々の心を内側から作り変えて、支配する王様として来られたことを示すために、どうしてもロバが必要だったのであります。どうしてもロバに乗らなければいけなかったのであります。ですから、この時はロバが必要だった、ロバの子が必要だったんです。馬ではダメだったんです。ロバのお父さんでもダメだったんです。ロバの子が必要だったのであります。神様にとって、あなたでなくてはならない時がある。同じように。同じように私たちにとっても、神様は、あなたでなければいけませんという時があります。あなたを必要としている時があります。他のあの人の方がもっとぴったりでしょと見える人があったとしても、それではダメで、あなたでなければならない時があるのであります。あなたでなければならないところがあるのであります。いえ、あなたが必要だからこそ、あなたをここで命を与え、ここに生かしていらっしゃるのであります。神様は、私たち一人一人にご計画をお持ちであります。一人一人に神様のご計画に参加するようにと招いていらっしゃいます。私のチームに加わってくれないか。私のチームでやってくれないか。そこに加わるようにと招いていらっしゃるのであります。まあ、今、宮野のサッカーチームに本田選手が加わったことが話題になってますが、あと一週間すると、はっきりするんでしょう。楽天のマー君が、ヤンキースを含めて、大リーグのどっかのチームに加わる。あと一週間くらいの期限だそうでありますが、おそらくですね、君が必要だ。君の存在がうちのチームには必要だと、本当に、そのようなラブコールを受けていると思います。でも、皆さん、考えてみてください。私たちは、AC ミランよりも、ニューヨークヤンキースよりも、もっとすごいチーム。神様のチームに、君が必要だと招かれているのであります。主語のコラムにも書きましたけれども、スーパーボールに出ようとしている選手たちが、私にとっては、スーパーボールに勝つことよりも、このイエス様に出会ったことの方がずっと大切なんだ。イエス様とフットボールどっちが大切か、そりゃあもうイエス様に決まってるじゃないか。そのようにインタビューに答えている、この姿を、ビデオを見ましたけれども、神様のチームに、私たちは君が必要だと言われているのであります。はい。神様用いてくださいとお答えしようじゃありませんか。このロマの子が用いられたという聖書の箇所から、主がお入り用なのですと語られて、主に仕えていった人たちはたくさんいると思います。牧師の中にもそういう牧師がたくさんいらっしゃるでありましょう。また、職場や学校やいろんなところで主がお入り用なのですと声をかけられて、そこで主に仕えていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃいます。その中で、アシュラムンドを始めた榎本康郎という牧師先生は自分のことを血の綿で呼びました。自分は本当にこの小さなロバだ。私は本当にこのロバのような存在だというふうに自分のことをそういうふうに呼びました。三浦彩子さんも血の綿先生物語という題で伝記を書いていますが、その中でこの榎本先生はこう言ってますね。僕ならもちろんこれは まあ先生は関西の方ですから、大阪弁でおっしゃるんでしょうけれども、大阪弁、関西弁でおっしゃるんでしょうけど、京都弁でしょうか。僕なら、ロバなんかに乗らない。馬に乗る。嘘か本当かわからないけど、ロバはグズな、トロい動物だと聞いてる。僕なら、ロバには乗らない。ところが、イエス様は、一度も人を乗せたことがない子ロバに乗ろうとされた。僕なら、せめて、何度も何度も人を乗せたことのある親ロバを使うだろう。一度も人を乗せたことがないというか、全然経験がない子ロバ。乗り物としては、リノリだ。そう思ったとき、あ、僕も人間としては、ゲノレだ。人を乗せたら何歩も歩けないかもしれない。そんな力のない奴だと思った。自分はまさにそういう奴だと思った。だけど、イエス様は小さな転ばに乗ってエルサレムに入られた。僕も主がおいでようなのですと言われたらグズだけど、イエス様を乗せてどこへでも行こう。そう思ったんだ。そのように、榎本先生は神様に従ったというのであります。皆さん、私たちも、従うことが求められています。主がおいでようなのですと言われたら、自分の都合や、自分の考えや、そういうのを置いて、自分が言いたい言い訳、あの人の方がいいんじゃないのとか、私は無理ですよとか、そういう言い訳もしないで、従うことが求められています。ここでもそうでした。なんで解くんだ。飼い主には飼い主の都合があったと思います。飼い主には飼い主の考えがあったと思います。でも、主が多いようなのです。その言葉が、飼い主を動かしました。今日も、主は私たちに主が多いようなのですと語っておられるのではないでしょうか。今日、本当に皆さんの心に主が語っておられないでしょうか。私たちも主に従うではありませんか。私は弱いんです。私は向いてません。できません。もっと向いてるはずが人がいます。そんなのは神様、等も百もご存知です。そんなことをもう神様知らないわけないです。分かっていて、あえてあなたを用いようとしておられるのであります。主がおいでようなのです。という言葉に従って、主に用いていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたに感謝いたします。あなたは私たち、本当に弱いものをあえて、選ばれて、未知のところに選ばれて導こうとされていることを覚えます。私たちの力ではなくてあなたの力であることを表すために、神様あなたは私たちを用いようとしていらっしゃいます。神様、私たちはあなたを必要としています。私たちはあなたに満たされなければなりません。私たちはあなたの力に満たされなければ用いられることはできません。主をどうか憐れんでくださいまして、本当にあなたの力に満たされて、あなたの主がおいでようなのですという御言葉に、私はあなたを必要としているんだという御言葉に従っていくことができますようにお願いいたします。あなたのチームに入れていただけることを感謝いたします。本当にあなたのチームの中で、あなたの力をいただいて、思いっきり神様、仕えていくことができるように、主を助けてくださいますように、お願いを申し上げます。イエス様のお名前によって、お祈りを申し上げます。アメン。